もしもし？
もしもし、すい
はい。
ません。
テレフォン人生相談です。
今日はよろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
はい、57歳です。
57歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
60歳です。
60歳。
はい。
お子さんは？
長女が26、長男が24です。
で、今は4人で暮らしてるんですか？
それと84歳の私の母と一緒に住んでいます。
まあそうですか。
はい、
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
大まかに言いますと、母が、
この84歳の、
はい、
はい、
ちょっと前までお仕事していたんですが、
はい、
その仕事場の同僚の方に、
はい、
お金を貸しているっていうことが今回わかりまして、
はい、
その特別借用書みたいのを交わしているわけではなく、
はい、
言われた額をそのまま渡してたみたいなんですよ。
それでお金はおおよそいくらぐらいっていうのは分かってるんですか？
それがその時には本人は、
はい、
相手の方に100万ぐらいって言ってたんですが、
はい、
通帳の方を調べたらすごい額が下ろされていて、それが何のために使ったっていうのはどこにも書いていないし、本人もそれを毎回メモしたりっていうのもなかったみたいなので、
はい、
全部が全部その方に貸してるお金だとはわからないんですけれども、
はい、
一月に50万ぐらい下ろしてたりすると、さすがに84歳で今そんなに50万円も必要なことがないので、それももしかしたらその人に貸してしまってたのかなっていうのが今回その調べるにあたって分かってきたことなんですけれども、うん、
でいつ頃からですか、その貸し出し、うん、お金貸してくれって言われて。
それもまあはっきりとはそのうちの母親も分かってないようで、通常
分かってないっていうのはどういうことですか？
ごめんなさい、1ヶ月くらい前に認知症っていうことで診断を受けまして、それがその全部が分かんないわけではないんですが、いつからそういう形でそれをやってるっていうのは分からないので、その返事ができないんですよ。
ただ先ほど84歳っておっしゃいましたよね。
はい。
そうするとかなり高齢になるまで会社で働いていた。
あ、会社というよりアルバイトですか。週に3回の。
週に3回。はい、はい、それで、
仕事今回辞めることになって、その時に私もそこに同席して会社の方もいていただいたんですけど、
はい、
その相手に貸したお金をちゃんと返してほしいってことを伝えたんです。
はい、
で相手も借りてることは認めていただいて、
はい、
その時に、まあ、手書きの借用書なんですけれども、毎月決まってお返ししますっていうのを名前と、
うん、
ハンコをしてもらって、会社の人の前で書いてもらったんですが、
そこで同席した時の話っていうのは信頼が起きるわけですね。
相手の方もそんなことないとは言わなかったので、少しずつ返すって約束でこれからも返していくよっていう。
でその貸した方っていうのは何歳ですか？
多分50代
ぐらいの男性
で、まあ、
はい、はいはい、で今日のあなたの相談は、
はい、
どのぐらい貸したか、そういうその借用書みたいなものは何もないと、
はいはい、
貸した側も額も期日もはっきりしたものを覚えてないと、
はいはい、
それでこれを返してもらうのにはどうしたらいいかっていうこと？
そうですね、もう貸した方も悪いので返ってこないのはしょうがないなとは思っていたんですが、
はい、
ちょっと額が額だったので、このままにしてていいのかなっていうのがちょっと思いまして。
このままにしてていいのかなっていうのはどういうことですか？このままにしておいて借りた方はありがたい話ですよね。
確実なのがそのコンビニエンスストアで下ろしたのだけは請求できるなと思ったんですが、ちょっと遡ると割とすごい額なので、その方に何に使ってこんなに額になっているのはどうしたものですかと聞くっていうか、
そうか、どうやって返してもらうかというよりもどのぐらい貸したのかもわからなくてで、これどういうふうに考えたらいいでしょうかということですか？
そうですね、このま ままでいいものかっていうのがちょっと額を見てちょっと、
うん、このままでいいものかっていうあなたの問いかけがね、
はい、
ちょっとその分かりにくいわけですよ。このままじゃいけないと思ってるわけでしょ。
いけないと私は思っているんですけれども、
うん、だからあなたがこのままではいけないと、
はい、
そしてこれを取り返したいっていうならその相談としてわかるんですが、
はい、
相談の仕方としてこのままでほっといていいものかっていう、
ね、
相談されるとですね何を答えていいかわかんないわけですよ。
で、あの、もし返してもらえるような手立てがあるようでしたら教えていただきたいということで、
だからあなたは返してもらいたいと、
はい、
いうことですね。
はい、それでお願いします。
はい、そしてどうそのためにはどうしたらいいかという、はい、わ、はい、かりました、はい、今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。すいません、
さっきおっしゃってたけどこれはまあお母さんのことですよね。
はい、そうです。
でちょっと前提の話をしますけど、
はい、
お母さんが今ちょっと、
はい、
あの認知症になっちゃってるんだとおっしゃってたんですよね、
はい、
1ヶ月ぐらい前だと、
はい、
でそうするとあのお母さんのことなので、
はい、
お母さんがどうしたいのかっていうのが大事、大事というかそこで決まるんで、
あ、母は返してもらいたいと本人にもその相手にも
言ってる、
その時に言ってて私もその貸してるっていうのを知ったので、
うん、
で返してもらいたいとは思ってると思ってます。
ああ、そしたらどうしたもんかじゃなくて、はい、お母さん返してもらいたいって言ってんだから
なのでその
返してもらいたいって話でいいんじゃないかな。
いいんですが、その返してもらえるのかなっていうのが何の証拠もないので、それをどうすればいいのかなっていうのが、はい、はい、そうです。
でそうやって言っていただくとクリアになるよね。
お願いします。
そういうご相談だよね結局ね。
そうです、はい、すいません。
なんか遠慮がちにおっしゃるから。
すいません。
だってよくあるじゃないですか、友達にお金貸したけどもういいよって言うんだったら別に周りの人はどうこう言う必要ないよっていう話だから、だけどお母さん返してもらいたいって言うんだったら、
そうですね、
じゃあね、娘としてはお母さんのために返してもらおうって、そういう話ですよね。
はい、そうです。
わかりました、
ぜひお願いします。すいません。
でそう言っておいて申し訳ないんだけど、お金を貸しました、返してもらっていません、で返してもらいましょうって言って相手がすぐに応じてくれないような場合は例えば訴訟になりますよね、裁判を起こしたりしますよね、
はい、
そういう場合に請求する側、返してくださいという側が何を裁判で立証しなくちゃいけないのか、いくら貸す約束があって実際に相手にいついつ貸しましたということを言うだけじゃなくて立証しなくちゃいけないわけですよ、
はい、
でだから何にも証拠がないんですけどっておっしゃってるのは、それがないんだからできないんじゃないのかっていうご心配なわけでしょ、はい、でそれはね理屈ではその通りなんです、
はい、
だけど後半になると、
はい、
退職するにあたって会社の人も立ち会って、
はい、
その借りた人も同席して、
はい、
お母さんからお金を借りたでしょ、返してくださいねと言ったら、
はい、
その借りた人は、
はい、
確かに借りていますという、借りてることも認めましたとおっしゃってましたよね、
はいはい、
で手書きで借用書もその時書きましたと、
はい、書いてもらいました、
いうので、
はい、
それは証拠になるわけです。だからその時の借用書っていうのは金額は書いてあるのかな、
はい、書いてないんですよ。それはあのその時はっきり分かんなかったの で
そうするとその時借用書って言ったけど、
はい、
まあ、正確に言うと借用書というにはちょっと中身が足りない、
そうです
ね、書き付けっつが念書みたいなものを作ったわけだ、
はい、
さっきあのコンビニで下ろしたのは間違いないとか言ってたけど、
はい、
それはどういう意味だろう。
あ、それはうちの母親があのコンビニでここで下ろしてきてって言われて、寒い雨の中もそこへ行って下ろしてきて渡したよねっていうのを話をしてたんです。
お母さんが、
はい、それでコンビニでお金なんて下ろせるのかなと思いながら、うん、で通帳の方を見るとその銀行の人に聞いたらなんとかって書いてあるその言葉は、
うん、
コンビニで下ろしたやつだと思いますよって教えていただいたので、それで、あ、じゃあこれはあのさっき言ってたこととあのちゃんとリンクしてるので、
うん、
この分は確実に一応請求できる額かなって思っていて。
それは何回ありますか。
それは5回ぐらいですかね。
5回、
はい、
で何回か借りたということはその相手の人は認めてるんですか。
はい、
うん、そうすると5回あってそのコンビニは、
はい、
職場のそばですか、お母さん。
多分そうだと思います。
それも調べるといいよね。そうするとその5回で合計いくらなんですか。
少なくてもそれでいくと50万ぐらいですね。でその前のやつを全部合わせるともうなんか400万ぐらいになっちゃうんですけど、それはどこまでが本人が使ってるのかがわからないので、まあ、そこまでは請求できないとしても、
つまり今思わずちょっとオーバーランしちゃったけど、はい、それの前の下ろしたのっていうのは、
はい、
その借りた人とのつながりは何もないよね。お母さんが使うには高すぎるとかいうそういう話だけ で、
はい、そうです。
その人から見たらそんなの私は知らないよって言われたらおしまいですよね。
はい、ただ本人が言うには通帳を記入してみて何回もかなりの額を下ろしているけど何に使ってるのって聞いたんですよ、
はい、
それはうちの母親に、はいはい、だから忘れないで持ってきてって言われてるから下ろしてきて渡してたって。
じゃあその人に貸したと言ってるわけ、お母さん
って言うんです。だけどそれがどこまでのことかが、
だから100万でも多いって言ってる人に対して400万だとか言っちゃったらますますそんなの知らないよって言われちゃいそうですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそこはもうちょっとその裏付けが必要ですよね。
そうなんです。だけどどうにも本人はいつ貸したっていうのをチェックしてない以上、ただ毎月30万とかは使わないだろうなと思って、本人が何に使ってるかはまあ分かんないんですけど、うん、一緒に生活してる。
そこでちょっと止めてもらいたいんだけど、
はい、
あなたが毎月使わないんだろうと思うのはいいけど、
はい、
今はこちらが請求するのにどういう証拠があるかっていう話をしてるときに、
ね、はい、
お母さんはそんなに使わないはずだからお前だって言われても、
そうです、ね、
相手は納得しないよね。
そうですね、
うん、
はい、
その辺ちょっと分けて考えた方がいい。
あ、はい、
自分の想像だけでね、
はい、
これも全部相手のに貸したに違いないっていうだけでは、
そうですね、
相手も後悔しちゃうだろうから、
はい、
もうちょっとそのコンビニ以外のところでもね、
はい、
お母さんの記憶、認知症と言ったっていつも同じ状態じゃないだろうから、
はい、
だって一月ぐらい前に認知症だって言ったから、それまではお元気だったんでしょ、働いてらしたんだから。
あ、はい、
だから覚えてらっしゃることもあるはずだから、
はい、
その辺よくまずお母さんの記憶をね、
はい、
確認される、ね、蘇らせるっていうかな、思い出してもらう、
はい、
でそうするともう少しわかるかもしれないし。お母さんはお金貸してくれって言われるときに、はい、そもそも何か聞いてないんですか。つまりね、
本人からですか。
そうそうそう、何も聞かないでそんなにたくさんお母さんもいいよって貸す、
そうなんですよ、
とは考えにくいでしょ。
なんて言われると貸しちゃうのかなっていうのはさすがにちょっとみんなで考えたんですけど、
うん、でそれみんなで考えてもしょうがないの。
で、ね、
それ考えてもしょうがないじゃない。
はい、
お母さんがどう言われて貸したのかっていうのをお母さんから聞かなきゃ。
そうですね、
お母さんがなんで貸したのっていうの、ストコークをこういうわけで気の毒だから貸したとか、うん、そういう話が出てくると、
はい、
でそういうためだったらこのぐらいの金額いるとかいう話も出てくるかもしれないじゃないですか。
あ、なるほど。
雨の中走って借りに行ってあげるようななんか義理があるとも思えないから、話聞くと、
はい、
なんか聞いてるはずなんですよ。
うーん、
その辺お母さんに思い出してもらうとかすると、
うん、はい、
もう少しねコンビニ以外の話も、
あ、なるほど、
でその辺が分かると相手の人も、
はい、
あ、確かにそうだってことになるかもしれないじゃないですか、
はい、
ちょっとそういう作業をして見てください。
わかりました、はい、まずは何に使ったかする
か、ね、何に使ったかっていうか、ね、何に使ったかじゃなくて、
わかります、
お母さんがどういう経緯で貸した貸す気持ちになったのか、
気持ち、はい、
でその時どういう話だったのか、だからいくら持ってったとかいう話があるはずなんですよ。
うーん、
でもまずそれやってみないと。
はい、
はい、
わかりました、
はい、
本当にいろいろありがとうございました、はい、
ちょっとお待ちくださいね。
はい、
もしもし、
すみません、ありがとうございました。
いろいろ不確かなことがたくさんありますから、
は
い、ね、これからこういうことが起きないように、
はい、
いろいろ注意することが大切ですよね、
はいはい、
話を聞いてると、
はい、
酒井先生がおっしゃる通りなんですけど、あまりにもなんか漠然とした話だけなんですよ、
はいはい、
ですからこれを学んで、
はい、
これからそういう漠然とした話の中でことを進めないということです。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
何が確実なことで何が確実でないことかという状況を把握するということが悩みの解決には不可欠です。